私は株で200万ドル儲けた。ブレイクアウト売買法の元祖、ボックス理論の生い立ち。著者ニコラス・ダーバス。監修長尾慎太郎。訳飯田恒雄。発行所パンローリング株式会社。営業マンのうまい話で損をした。トレーダー自らの意思とスタイルを貫き、巨万の富を築くまで。読みやすいから分かりやすい、パンローリングライブラリー。今なお多くの投資手法に取り入れられているボックス理論の発案者、ニコラス・ダーバス。多少なりともマーケットに関心のある人間であれば、遅かれ早かれその名前を知ることになるであろう伝説的人物である。本書は、彼が投機家としては全くの素人だった時代から、やがてボックス理論を発見して200万ドルを稼ぐに至るまでを綴ったノンフィクションである。彼が理論を発見するまでの悪戦苦闘は典型的な素人の失敗例であり、身につまされるエピソードも多い。それだけに、彼が苦難を乗り越えて成功するまでの姿は、すべてのトレーダーにとって最良の教科書となることだろう。本職はダンサーの個人投資家が、株式トレードで200万ドル稼いだ手法。ボックス投資法とは。本書は株式市場の歴史における最も異例な成功物語の一つである。著者ダーバスは株式市場の専門家ではない。ショービジネスの世界で最もギャラの高いダンサーの一人に過ぎなかった。しかし株式トレードの世界に足を踏み入れ、100万長者の数倍の資産家になることができた。なぜなら、悪戦苦闘の末に開発した彼独自の投資手法は、マーケットの上昇下落に関係なく通用するものであったからだ。そのうち、ダーバスが風変わりな投資法で素晴らしい利益を上げているという噂が広まり、タイムが彼の特集記事を組むほどになった。その後に説得されて執筆した本書は、8週間で20万部近くも売れる大ベストセラーとなったのである。本書に記載された会社の中には、存在しなくなったものや取引されなくなった銘柄も少なくない。それでも本書に書かれた基本原則の信頼性にはいささかの揺るぎもない。1958年9月3日の朝、英国直轄植民地の香港、グロスターホテルに一通の電報が届いた。チオコール1300株、49と8分の7にて買い付けた。これが18ヶ月で200万ドルの純益を上げることになる一連の株式買い付けの第一歩であった。この話は、その富を築くに至るまでのさまざまな出来事を綴ったものである。第一部、ギャンブラー。第一章、カナダ株の時代。それは1952年11月のことだった。ニューヨークのマンハッタンにあるラテンクォーターに出演している最中に、エージェントが電話をかけてきた。トロントのナイトクラブからダンスパートナーであるジュリアと私に出演の依頼があったという知らせだった。そのクラブのオーナーはスミス兄弟で、アルとハリーという名の双子だったが、非常に風変わりな条件を出してきた。出演料をお金ではなく株式で支払うというのである。ショーの仕事をしていると奇妙な経験をすることがあるが、株でギャラを支払うというのは 初めてのことだった。条件についてさらに問い合わせた結果、ブリランドという会社の株を6000株くれるということが分かった。これは兄弟が関係しているカナダの鉱山会社で、当時その株式には50セントという価格がついていた。株は上がったり下がったりするものだという程度のことは知っていたが、それが私の持っている株の知識のすべてだった。そこでスミス兄弟に、もし株価が50セント以下になったら、その差額を保証してほしいと申し入れた。6ヶ月以内のことなら保証するという返事だった。結局、私の方の都合で、トロントでの出演は実現しなかった。兄弟の期待に背く結果となって、申し訳ないと思ったので、お詫びにその株式を買い取ろうと申し出た。スミス兄弟に3000ドルの小切手を送り、ブリランド株を6000株受け取った。その後、この株のことは忘れていたが、2ヶ月後のある日、何気なしに新聞の株式欄を見て、椅子から飛び上がらんばかりに驚いた。私の買ったブリランドの株に1ドル90セントという値がついていたのだ。すぐに売って8000ドルに近い儲けを手にした。最初のうちはこれが現実の出来事とは信じられなかった。何か魔法にかかったような気がした。生まれて初めて競馬場に出かけ、ビギナーズラックで賭けた馬という馬が次から次へと勝ったような気持ちだった。配当金を受け取りながら、いつまでこんなことが続くのだろうとつぶやいているかのような心境だった。これまでの人生でどうしてこんなに素晴らしいことを見逃していたのかと後悔し、ともかく株式市場に首を突っ込んでみようと決意した。その後、この決心を翻したことはなかったが、当時はこの未知のジャングルでどんな問題にぶつかるのか見当すらついていなかった。株式市場については全く無知だった。例えばニューヨークに株式取引所があることすら知らなかった。耳に入ってくるのはただカナダの株式、それも特に鉱山株の話だけだった。カナダの鉱山株で美味しい思いをしたので、このままこの路線に乗っていくのが賢明だと思ったのだ。しかし、どんな具合に始めたらよいのだろうか。どの株式を買えばよいのだろうか。行き当たりばったりで選ぶわけにもいかない。何か情報が必要だ。どうすれば情報が手に入るのか。それが私にとっては大きな問題だった。今の私なら、一般人が実際に情報を手に入れるのがいかに難しいかということをよく分かった。